はい、今回はゾモさんからということで、
はい
はい、どういうテーマでしょうか。はい、
それでも SNS やインターネットを嫌いになれないというタイトルにしたんですが、
はいはい、
まあ私たちのこの番組およびライブ配信で取り上げるトピックのですね、かなりの率が、
うん、
まあインターネット上 SNS 上での、まあ、論争であったり、
うん、はい、
まあなんか、まあ対立とか喧嘩だったりとかっていうようなことが多くて、で、あとは、先日話したフェイクの広告も多かったりですとか、まあ正直あんまりいいもんじゃないっていうような感覚を共有しながら、こう、やっと、ね、話してるんですけど、じゃあそんなに嫌だったらやめりゃいいじゃんっていうツッコミがですね、来ると思うんですけど、でも、あ、でもこういうこともあるからやっぱり、インターネットと SNS 嫌いになれないんだよなっていうような出来事がちょっと最近あったんで、
うん、
その話をして、で自分とその SNS の関係みたいなことをちょっと改めて考えてみたいと思います。
はい、
はいはい、きっかけはですね、まあ僕の Twitter アカウントの方でまあ著名人の方いろいろフォローしてるんですけど、
うん、
演出家で劇作家の鴻上尚史さんがですね、
うんうん、
まあたまにその自分のお芝居の話ですとかいろいろされてるんですけど、
うんうんうん、
ああキーボードにワインこぼしちゃったっていうですね、悲鳴がある日、うん、そのツイートに上がったんですね、
うんうん、
でそうするとまあファンの方々が「ああうん洗えば大丈夫洗えば大丈夫です」みたいなこうツイッターがダーッと並んでて、
うん、
ああそうなんだと思って、でまあ職業柄そのいわゆる水没事故というのもあるんですよ。コーヒーこぼしちゃった、お酒こぼしちゃったとかね、はいはい、ご自宅で仕事してて、
うん、
なんで僕てっきり最初ノート PC なのかなと思ったんで、
うん、
ちょっとまあそこそこ僕もその鴻上尚史作品のファンだったりするので、
うん、
いいねとかレスが来るかなと思ってちょっと工夫して、瞳を閉じてない上司職ですがっていうような一文を入れて、
うん、
もし会社で購入されたんでしたら、コーヒーとかだとその糖分でベタベタになるんですよ、中が基板がね、
はいはい、
そうすると電気の疎通が悪くなって、うん、もう使えなくなっちゃうんで、会社の備品でしたらもうすぐに交換した方がいいですよっていうふうに、
んうん、
割と当たり前の、まあそれでちょっといいねぐらいもらえるかなぐらいの下心のやつやったら、
うん、
ありがとうございますって、ね、デスクトップなんでノートではないですっていう、割となんかですね、そのヒアリングに対する回答みたいに来たんですよ、
うん、
岡部さんから、
うん、
おそうなんだと思って、あデスクトップなんですねって、でまあじゃあキーボードだけだったらそんな高くないんで、
うん、
もう安いの買っちゃった方がいいっすよぐらいの感じで返したんですけど、
うん、
いやできたら愛着があるんで、このままこれを復旧させて使いたいんですっていう、また返答来たんですよ、うん、そうなんだと思って、で、ああじゃあデスクトップか、んじゃあ Mac じゃないのかなと思っていろいろ考えて、
うん、
で確かにデスクトップのキーボードだと要はスイッチなんですよね、あれ全部スイッチなんですよ、ラベットとかの全部ね、だからスイッチのところがちゃんとその錆びたりしなければ、うん、まあある程度はもうちょっと使えるんで、
うん、
ただ最近の外付けのキーボードって薄いタイプあるじゃないですか、
はいはい、
ノート PC ライ
トのや
つ、
はい、
であれだとね、ノリでピッて止めてあるだけなんで、一回外すとはまらなくなる可能性があるんですね、はい、ちょっとその危険性も考えて、そのキーボードのタイプの話をしたんです、
うん、
メカニカルタイプとかだったらキーだけ外して拭くとか消毒するでいいんですけど、ペタンコのタイプだと無理ですみたいなのをちょっと解説を入れて返したら、
はいはい
はい、じゃあそれで分かりました大丈夫ですということで、
はいはい、
岡部さんから返事が来て、
はい、
一応解決したんで、後でその自分がそのこぼしたやつ見たら、昔のドス V とかで使ってるような本当にシンプルなキーボードだったんです。だからずっと長いこと同じのを使い続けてたと思うんですね。
なるほど。
で、じゃあそれだったら、うん、外して消毒でなんとかなりそうだなと思って、まあ、思いもよらずちょっとそういうやり取りが続いたんで、
うん、
ちょっとだけ自分のそのファンレター的なものを送りたくなって、で昔御社のデジタル事業部で僕バイトしてたことがあって、その時は全くの役立たずの若者だったんですけれど、
うん、
今はそのパソコン好きインターネット好きがこうして上質主力で働いてますって、ずっとその好きなことやり続けてよかったですみたいな感じでちょっとファンレターで送ったら、またそれもいいねがついてっていうような、
うん、
まあ、ちょっとそのちょっと心温まるやり取りだったんですね、
うんうん、
でまあまあじゃあそのやり取りがあったんだねっていう話なんですけど、ただこの見知らぬ人とのやり取りで、
うん、
まあ僕はファンで知ってるけど、
うん、
鴻上さんからしたら名もなきその他の人なわけじゃないですか、
うんうんうん、
とのやり取りでそういうことが起こりうるっていうのって、あの初期のインターネットとか、今旧ツイッター X が出始めの頃とかまだあったんですけど、
うんうん、
これこういうやり取りが成立できるのって実はもうそこそこ 上の年齢になった人だけのこれはなのかなっていう、
うん
うん、お互いにだからそのなんだろうなその声のかけ方とか返し方みたいなものがある程度熟練してるからできることなのかなっていう気がちょっとしつつ、
うんうん、
でもやっぱりこういう見知らぬ誰かとのやり取りから物事が解決して良くなるっていうことに対するワクワクみたいのがやっぱりまだあって、でこの甲亀さんとのやり取りの時もそれはちょっと僕感じたので、
うん、
あじゃあ SNS インターネット散々こうあの嫌な気持ちになることの方が最近多いかもしれないけど、
うん、
やみきれない部分としてはそういうのがあるのかなっていうふ
う
にちょっと思ったっていう部分がありますね、
うんうんうん、
はい、ちょっと長々と私語りですが、うんうんうん、ここまでの流れ
まあ確かにね、その初期の、うん、ツイッター初期のそれこそ広瀬香美さんとかがやって
た、ああはいはい、ありましたね、
まあ、僕はまあその時まだやってなかったですけど、うん、やっぱそこはやっぱワクワク感があったし、
うん、
芸能人有名人と直接やり取りして返事が来て嬉しいとか ね、
うん、
そういうのはありましたよね、
うん、
初期の頃はね、
あの孫正義さんに何か提案した
ら「しょう」って帰ってきたとかね、
象徴的な出来事として
やりましょうみたいな、ね、
うんうん、ちょっとそれがバズワードになったりとかね、
はいはい、あったなそれ、
うん
うんうん、そう本当はそっちなんですよね、
うん、
そのいい使い方というか、
そうなんですよ、
うん、それが失われてしまったのが残念ですよ ね、
うん、あとはあのまさにそのツイッターというものが社会インフラとしてこれだけその機能してるんだっていう事例としては、あの東日本大震災の時に、
うん、
あの当時まだ NHK で働いてた堀潤さんがそのツイッターアカウントの運用を半ば半分勝手に始めたらしいんですけど、後からもっと積極的にそのユーザーの声を拾い上げるという機能をやりなさいということでやったらしいんですけど、でそれでその実際に被害地で起きている細かい状況とかの、
うん、
テレビで報じているもの以外のものを報じるみたいなことを、
うんうんうん、
彼はそこで初めてやったらしくて、
うん、
みたいな、だからちょうどそれのところっていうのが一番良かった頃なのかなって今にして思うと思いますよね、
うんうん
うん
う
ん、
そういうのがな本当はもっとあっていいし、
うん、
そこに戻ってほしいと思いつつ、まあもう戻らないんだろうなっていう気もしますけど、
うんうん、そもそもその経営母体も変わっちゃいましたしね、
うん
うん、
まあ僕のエピソードで言うと、
うん、
インディーズレーブル、テクノ系のインディーズレーブルで、
はい、
トランスソニックレコードっていうのがあって、
はいはいはい、
それの僕はすごく好きだったんですけど、うん、そのレーベルのオーナー永田和直さんという方なんですけど、
はい、
その方とちょっとそのツイッター上 X 上でやり取り、うん、2年ぐらい前だったかな、うん、することができて僕は非常に嬉しかった
です、うん、嬉しいですよねやっぱりね、
うんうん、まあ何十年、まあ、1回だけ実は会ったことあるんですけど90年代に、
うんうんうん
うん、挨拶したことはあるんですけど、
うん、
それ以来X 上でちょろっとやり取りできて、
うん、
非常に嬉しかったですね。そういうのが本来は育ち、
ね、うん、
そういうのが醍醐味というかなんですか、
そうですね、
だと思うんですけどね、
うん、まあ、冒頭の甲亀さんの話で言うと、甲亀さんは第三部隊まだやってた頃に、
うん、
ゲーム作るんだって言って立ち上げたのがデジタル事業部なんですね、
うんうん、
GOD っていう多分マザーあたりを意識したロープレのゲームだったんですけど、
うんうん、
そこに世紀末のデモ小暮さんとかも参加したりとかみたいなことやってて、
うんうん、
だからそういうデジタルメディア上で何か新しいワクワクしたことをやりたいできるっていう風に多分最初に体感したのが甲亀さんぐらいの世代の人たちなのかなって気がするんですよ、
うんうんうんうん、
まだバリバリ若かったしね
彼ら
けど、例えばこれがじゃあ Z 世代の現代の若者で言うと、
うん、
もう生まれた時からスマホはあるし、
はい、
で、なんならその大人の人たちがそのフェイスブックなり SNS 上で生きってて、
はいはい、
でなんか強いワードを応酬しててなんか怖いとこだなっていうふうに思ってるっていうような感想をその実際にお子さんがいる方から何か聞いたことがあったので、うん、ああもうそうなってるんだなっていう。だからその、うん、インターネットがワクワクする場所っていう感覚は少なくとも今の若い方には希薄なのかもしれないです、
うん、まあ今はだから TikTok とかに行ってるじゃないですか、うん、若い Z 世代とかは、
うん、
そっちの方が楽しいみたいな。
そうですね、
うん、まあその気持ちは分からんでもないですからね、うん、そんな議論ばっかり見てても、も
う、そりゃ
それは
しんどいっすよ ね、
うん、しんどいし、いやそんなん見たくねえよ、
うん、
それより TikTok でダンスしてる、みんな面白いダンスしてる、うん、見てる方が楽しいよっていう、うん、
そりゃそうだ、
そりゃそうですよね、分からんでもない、うん、
自分がリアルタイムの若い世代になられたらそう思いますよ、確かに。
はい、
はい、まあそんな感じで、まあでも多分引き続き、なんだろう、嫌いになれないっていうことを再認識したので、
うん、
ゆるゆると SNS やインターネットもやり続けると思います、僕は。
はい、
はい
はい、何かご意見ご感想などありましたら、質問を送るボタン、もしくは、番組のプロフィールの一番下に投稿フォームがありますので、そちらからお寄せください。
はい、
いただいたご意見ご感想はライブ配信の方で紹介します、
はい、
でライブ配信は各週土曜日深夜にやってますので、もしよろしければそちらもお聞きください、
はい、
あとフォローの方ももしよろしければお願いします。
お願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。